い、続きましてのサークルさんといいますか、もうこの方に出ていただけるとは思わなかった、どなたですか？
ゲームデザイナーの中村と申します。
中村誠さん、
はい、中村誠でございます。
よろしくお願いいたします。てか緊張してますよ私。
あ、いや私は緊張してないです。
余裕ですか？いやもう中村さんといえばもう超有名人で、
いや悪い方でね。
悪い方の？悪い方さ、聞いたことないですけど、たまたま聞いたことないですけど、はい、まあ今回、まあ、あのサークルではなく、実はですね、いろいろなサークルの方で中村さんがデザインされたゲームを取り扱っているということなんですが、
そうですね、
ちょっとじゃあ一つずつ紹介していただいて、
は
い、
じゃあ今回のゲームマーケット2015秋はですね、はい、あの私3つの企業さんとの、
お3つ、
はい、うん、ゲームを作ってまして、はい、1つがあのキリスト新聞社さん、
ね、
はい、こちらの方はあの、はい、聖書コレクションという、
うん、以前にも、
はい、聖書を題材にしたゲームのシリーズがあるんですが、その第5弾となります。
はい、
第5弾バイブルリーグというゲーム。
バイブルリーグ、はい、
はい、聖書の野球ゲームですね。
はい、ちょっと待ってください、はい、意味が分からないです。聖書の野球、野球ってあの完全に野球ですよね。
割とまっとうの野球ですね。
へえ、ちょっと見せてもらっていいですか？
はい、
これボックスももうすでに何ですか？
いや、これね、まだモックアップなんで、はあはあはあ、あれなんですけど、はい、
なんじゃこれ、すげえ面白いです、ね。
まあ、一応ボードゲームになってまして、
はいはいはい、
まあ、重要なのはこの人物カードだと思うんですけど、聖書に登場する例えばイエス様だったり、
はいはいはい、
モーセだったりアダムとかイブが、
はい、
でその野球のチームを作ってで、野球しましょうという2人用対戦ゲーム。
あ、2人なんですね。
はい、うん、まあ、野球なんで
野球版みたいなボードが出てきましたね。
はい、
はい、
これでまあ、普通に野球をやると、
ほー、
まあ、ちょっと普通の野球とちょっと違うのは、
はい、
普通の野球って9回で終わるんですけど、一応基本ルールでは、
はい、
3回で終わります。
へー、
父の会、
はい、
この会、精霊の会という三位一体の
3
回で終わるのと
る、はい、
あとこれも、拡張ルールなんですが、
はい、
最後の審判というルールがありまして、
うん、
7回ラッパが鳴ると、
はい、
その時点でゲームが終わります。
なるほど。
で7回目のラッパを鳴らしたチームが、
はい、
その点数に関係なく勝つというゲーム。
なるほど。でまたこの、ね、選手たちが、まあ、さっき言ったようにそれぞれ、ね、ありますけど、キャラクターにそのなんすか、能力ですか？
そうですね、あの全てのキャラクターに能力がついてまして、それはあの割と聖書の内容からインスパイアされた、
すごいです、
効果になってます。
例
えばその、はい、ノアの箱舟で有名なノアは、ね、こう一度捨て札になったキャラクターを救うとか、
はい、あ、なるほど、
はい、そんな感じで、まあ聖書知らなくて全然遊べるんですけど、
はい、
あの知ってるとうわ無茶な効果つけたなっていうのが分かって
面白いですね。こういった切り口は、まあ、これまでもいろいろと、まあ、展開されてた中では異色な部分ありますね。まさかベースボール、
まあ、ただ聖書の人物が聖書をやる、あの野球やるっていうのは、
うんうん、
実はそんなに変なことじゃなくて、
ね、
はい、今までのゲームは、
はい、
こう聖書の人物を召喚して、
はい、
失われた聖書を奪い合うみたいな、
うん、
それに比べるともう、うん、超真っ当な
ゲームとしてね、
ゲームテーマとしてはもう野球なんて、
はい、
あの普通の人間でもできることなんで、
確かに、
はい、
確かに
で、ね、でも超超真っ当な、
面白いですね、
誰でも考えそうだね、
はい、っていうのがバイブルリーグ。
はい、バイブルリーグ、
はい、では続きまして
次はあの武将列伝、こちらあの、
はい、
こちらですね、
はい、
千葉の柏にある、
はい、
ミスターフィールドさんという、
あ、はい、ミスターフィールドさん、
はい、特にミニチュアゲームを、はい、ミニチュア ゲームを中心に扱われているお店なんですが、
はい、
そちらが以前からその武将列伝という戦国武将を使ったミニチュアを出しておられまして、
すでにあったんですね、
はい、
そういったものが、
でそのミニチュアを使った、
はい、
ボードゲームということになります。
はい、
でミニチュアゲームっていうのは大体まあお高いですよ、
はい、
大体スターターが1万円以上するんですけど、
そうですね、そうですね、
こちらの、
うん、
ミニチュアは、
はい、
武将だけ、
はい、
でその家来となる、
はい、
造標はですね、
はい、
こういった感じの丸い、直径40mm、厚さ2mm の
細かい、
はい、
なるほど、
ディスクを使うようになってまして、
あーなるほどなるほど、
はい、これでコストダウンと、
うん、
あと今までミニチュアゲームに、
はい、
その親しんだことがない方でも、
はい、
普通に遊んでもらえる
ように、そうですね、はい、より遊びやすいですね、
そうですね、
ま
あそのミニチュアゲームの中でも、はい、まあ、割とルールはかなり簡単にした感じです。ただその特殊能力なんかは逆に、うん、かなり
凝ってる、
はい、凝ってるというか、まあ、盛りだくさんになってるんで、
あ、
はい、いろんな選択肢はあるような、
じゃあまああれですかね、だいぶ深みのあるゲーム性なんですね。
そうですね、
考えることも多い、
考えること多いんですけど、
はい、
ただまあ多くのミニチュアゲームがそうなんですけど、
はい、
その結局ダイス1個の目に一喜一憂する、
はい、
という形になるんで、
はい、
まあしっかり戦略を練ってもダイス1個でこう台無しになる形です。まあ、特徴的な紐を使う、はい、
なんですか、本当に紐じゃないですかこれ。
そうです、紐でこれ陣地を作ったり、
わあそういうことか、
はい、これで兵をこう囲んで陣地を作るようになっています。
そういうことですね。
そうですね、
じゃゲームボードみたいなものはなくて、
そうですね、机などを使って、
はい、
だいたい90センチから90センチ、
はいはい、
こたつ板ぐらいですね。
あ、そうですね。
ぐらいを想定して作ってます。
あ、斬新ですね。まあ、確かにミニチュアゲームってどうしても周りから見たときに敷居高く感じちゃうんですけど、
はい、
こういった形だと特にボードゲームが分かる人だと遊びやすいですよね。
はい、そうですね、まあ、単純にミニチュアを、
はい、
ボスだけをミニチュアにしてるんで、そこで敷居は下がってるかなと思います。もちろんここにあるディスクでやってるものをミニチュアにして遊んでもらっても全然大丈夫ですので、
これってこういった歴史に詳しくなくても遊べるものなんですか？
あ、全然大丈夫です。歴史の展開になるとは限らないのがゲームなので。
なるほどなるほどなるほど、そうですね、はい、そこは楽しいですね。
そうですね、ただ最近
はい、
武将が持っている刀とかの刀剣が大好きな女の子が多いということなので、
ああ確かにいますね、
はい、なので各武将に刀剣カードというのがつきまして、はい、ちょっと今日まだできていないんですが、
はいはい、
その刀剣を使って、
はい、
こう一発逆転ができるようになってます。
そうですね、
まあですね、流行りに
乗っかって、
はい、乗っかっただけですけど、
でも心躍りますよそういうのが、はい、ありがとうございます、
はい、
っていうのが武将列伝、
武将列伝、
じゃあ続きましては、は
い、その次が、これはですね、島根県と鳥取県の間に宍道湖と中海という湖があるんですが、ここはその汽水湖といって、まあ、たくさん魚が、いろんな種類の魚が住んでるんですよ、
はいはい、
でその魚を題材とした宍道湖と中海の魚たちという、
なんじゃそれはすごいですね、
はい、こちらはですね、
はい、
まあ、その名も日本しじみ研究所さんという、
日本しじみ研究所、
はい、というのが、その宍道湖の湖畔にありまして、
へ
でこちらの新宿と中海の魚たち、日本しじみ研究所さんからこのゲームが出ます、
はい、 すごくないですか。初出店ですよね、もちろん。
そうですね、はい、どうせ出すなら、はい、ゲームマーケット出すといいよっていうことで無理やり出店していただきました。
すごいチャレンジ。はい、これどんなゲームですか。
これはファウナという、はいはいはい、動物クイズゲームがあるんですけど、
はい、フリードマンフリーゼの、
はい、それ結局結果的にそれと非常に似たゲームになったんですが、魚のカードがありまして、
はい、
でその魚のカードを1枚引いて、今ボードを出したんですが、
はい、ボードありますね。
まあ、この魚が例えば今魚
カードリアルな魚だな。
これはあの写真です。
写真ですね、は
い、これもなかなか貴重な写真がいろいろあるんですが、
はいはい、
この魚がまずどんな名前なの、なんて名前なのか、それから大きさが何センチなのかです。産卵期いつ卵を産むのか。それから分布、
はい、
川なのか、
はい、
宍道湖なのか、宍道湖と中身を結ぶ大橋川なのか、
大橋川にも
中海なのか、
はい、
それと中海と海をつなぐ境水道なのか、
はいはい、
どこに分布してるかを、まあ、コインを使って投票し していくっていう。
ビットしていく。これめちゃくちゃ難しくないですか。
ですね、はい、最初のうちは難しいんですが、これヒントをが分かってくると分かりやすくて、
ヒントがある。
そうですね、できれば一人が司会になっていただきたいんですけ ど、
あー、なるほど、ゲームマスターみたいになって、
そうですね、ゲームマスターの司会の人が、
はい、
そのカードの後ろに説明文がありますんで、
なるほどね、
これを読んでいただきたいと、はいはいはい、そうするとこれが割とヒントになったりするので、
はい、
これで当てていただいたり、あと、
ま、
ちょっとすごいマニアックなことを言うと、
はい、
宍道湖中海っていうのは、
はい、
真水と海の水が混ざっている、
は
い、キスイ湖という、
はいはいはい、
湖でして、
は
い、で、この宍道湖の方は川に近い、
はいはい、
で中海の方は海に近い、
はいはい、
だから塩分濃度は宍道湖の方が真水に近く、うん、中海の方が塩水に近いんです、
はい、
なので海っぽい魚は中海にいるだろうし、川っぽい魚は宍道湖にいるだろう。
海っぽい魚と川っぽい魚が全然私出てこないですけど、
パッと見で、
はい、
写真をパッと見で、
はいはいはい、
こうなんかこう流線形で、
はいはいはいはい、
川に住んでそうな感じの魚と、
はいはい、
あと魚屋さんに並んでそうな魚と、見た目でも結構特徴があるので、
なるほど、
はい、
でそうですね、これもしかしてあれじゃないですか、スルメゲーというか、結構遊べば遊ぶほど魚の知識も入ってきて、
そうです、
より当てやすくなっていきますもんね。
そうです。で、ファウナは、
はいはいはいはい、
その点をこう魚のカードを山のように用意して、
はいはい、
一生遊びきれないぐらいのカードが、
何百枚ありますね、
あるんですが、
はいはい、
どうしてもこれ宍道湖の魚なので、
うんうん、
よくある魚44種
で、44種なんですね、
はい、数が少ないので、
うん、
どうしても繰り返し遊んでもらう形になります、
うん、
なので魚の知識だけではなくて、いろんな戦略が立てられるようにチャンスカードというのが、
チャンスカード、
はい、
さすが中村さん、
ありまして、これでいろんな戦略を、
あ、チャンスカードを見ると、
はい、
分布独り占め、はいはいはいはいはい、自分以外のコインを全て取り除くとか、
はい、
これこそまさにゲームらしさが
ぎっ
しり入ってますね、
はい、
これも何枚もありますし、へえ、
さすがですね、まあ、繰り返しゲームとして遊んでもらえるような形になってます、ね、ただまあ基本的には、うん、そのゲーマーズゲームではなくて、
はいはいはい、
どっちかというと、まあ、島根県の方に、
はい、
島根県の特に、まあ、子供のお子さんとかに遊んでもらうゲームなんで、
はいはいはい、
すごい、
はい、
濃いゲームが遊びたい人はファウナ買ってください。
意外な、はい、意外な角度で今来ましたね。
いや、もうファウナの方は絶対
ゲームアウトなんで、名作ですからね、はい、はい、じゃあそれですか、他にもありますか。
はい、で、あともう一つ、
ほう、
実は毎年ですね、
はい、
私訳がありまして、
訳、
はい、
深い訳
がこの時期になると、
はい、
ココイチのレシートが必要になってくるんですよ。
おや、聞いたことあるなこれ、
はい、今年3年目なんですけど、
3年目ですね、はい、とあるライブ、はい、
でココイチのレシートとゲームを交換しますよっていうのをやってるんですが、
やってますね、
今年もやります、
うん、おー、はい、
ただですね、はい、実はそのココイチのレシートを応募するキャンペーンがですね、
はい、
11月の15日に終わっちゃいまして、ゲームマーケットの前に終わっちゃうんで、はい、今郵送で受け付けてるんですけど、
はい、郵送で受け付けてる、
はい、でも
そこまでして
本当に嬉しいですまあ、はい、でも、
はい、
今年はもうたくさんみんな応募してくれるだろうなと思ったんで、
はいはい、
去年よりすごくたくさん作っちゃってもうガンガン 余るんで
余ってるのが、はい、なんですか、ゲームですか、
はい、ゲームの名前が、はい、内緒探偵と言います。
内緒探偵、
はい、
はい、今目の前にユニパック的なものに入ってますけど、
はい、こちらに用意したんですが、
はい、
ミープル型の
あらあらタイルが
タイルチップになっています、
はい、
でこのミープル型のチップが10個入ってるゲームなんですけど、
はい、
これは、
うんうん、
このミープル型チップの裏が全部、うんうん、あなたが隠したい内緒になっています。
なるほどね。
例えば、はい、最近泣いたわけとか、
はいはいはい、
あるいは、来年こそやりたい目標とか
ありますね、
はい、いろいろとあなたが隠したい内容があります、
はい、
理想のプロポーズのセリフとか、
はいはいはい、
でこれをですね、
はい、
このチップを、
はい、
実際に部屋の中に隠すと、
うんなるほど、
はい、
これを取り出して遊ぶわけじゃなくて、
はい、でこのチップを
すげー、
まあ、これ2センチ×2センチぐらいの大きさですが、この部屋のどっかに隠す、まあ
はい、
ゲーム会だったらゲーム会の会場とか、
はい、
さっきやったらちょっと広すぎたんで、
はい、
テーブル3個ぐらいで限定したんですけど、実際に隠してもらって、はい、それを探偵役が探すと、
あ、プレイヤー1人が探すの、
はい、プレイヤーの一人が、内緒探偵になって、他のプレイヤーが隠した秘密のチップを探す。
おー、
まあ、
面白い。
こういったタイルを使ったかくれんぼですね。
素晴らしいですね。なるほど、はい、ボードゲームというよりちょっと部屋全体を使ったゲームなんですね。
そうです。
は
ー、でこれを見つけられた人は、はい、この内緒を喋らないといけない。
なるほど、これ面白いですよ。
いうゲームになってます、
うんうん、できるだけ見つかりたくないですね。
見つけ、まあ、点数は負けなんですけど、
はいはい
はい、喋った内緒秘密の中で、
はい、
一番衝撃的な、
うん、
秘密を告白した人は、
はい、
5点というすごい普通は1点刻みで点数があるんですけど、
はい、そのジャッジどうやってやるんですかね。
みんなで投票で、
はい、
一番衝撃的な内緒を話した人には5点が入るんで、はい、なんで衝撃的なカミングアウトをするのもまた、
はいはい、
まあ、できれば、
うん、
男女半々で、
はい、
あ、
いいですね、はい、
ちょっとリア充な人が遊べばいいんじゃないかな、
ね、やべ、欲しい、これは素敵だ、
うん、私はリア充じゃないんで、
あ、いやいやいや、またまた
ごめんね、しますけど、
でもこんなの思いつくあたりがもうさすがです
ね、リア充っぽいですよね。ちなみにこのミープル型の、
はい、
タイルっていうのは、はい、これ満員堂さんで、
おうおう、
特注で金型を作っていただいて作ったもので、でなんと今後満員堂さんでこの金型開放しましたんで、使っていただけます。
中村さんが考えたやつが、
はい、これ使いますんで、
他の人も作れるように、
はい、
すごいじゃないですか。
ゲームマーケットで私のブース来てちょっとサンプル欲しいって言えば、
はい、
このチップ差し上げますんで、はい、ぜひこれ使って。
さすがだな。そうですか。
結構ね、 の
いいですね、
厚みがないんで立たないんですけど、はいはい、それ以外はすごく
いやこれいろんなゲームに使えますよ、はい、このタイプの方は
特にあの文字が入れられるんで
素敵ですね。
私これで新しいゲーム作る
し、ね、いやいろいろな活動されてますねっていう感じで4作品、
はい、
まあ、ちょっと長くなっちゃいましたけど
すみません、
まあは
い、
ぶっちゃけですよ私個人の意見だと、はい、結構エッジが効いてるゲームだと思うんですよ全て。
そうですね、
尖ってると思う。
全部あのエッジが効いた、
はい、
その今までゲームを作ってないような会社さんに作りませんかという感じで作っていただいてるところなんで、
これはやっぱりあれですかね、その遊んでもらいたい人っていうのは結構限定して、はい、なんていうかプロモーションしたいとこですかね。
そうですね、あのそれぞれちゃんとその対象となる人が、うん、あの割と想定はしているんですが、
う
ん、
はいはい、
ただあの間口は下の方、下って言うとちょっと申し訳ないんですけど、はいはいはい、あのゲームをやったことない人に向けて広く広げているんで、
なるほど、プレイアビリティもちゃんと意識してるってことですね。
そうですね、あの逆に言うとゲーム性に関しては一定犠牲にしてるところがあります。
あ、はい、なるほどなるほど。いや、まあ、さっき の, その、はい、まあ、この魚のバスのファウナなんかも、ね、
はい、
遊びやすさで言ったら相当遊びやすいじゃないですか。
そうですね、あのファウナで言うとこの例えばあの間違えたらペナルティが来ちゃうとか、あとたくさん置けばいいというわけじゃないとか、そういうジレンマのゲーム部分があるんですが、それとかもバッサリ全部落として単純にあの3枚のコインを置くだけで間違えてもペナルティはないよっていう、あの一応対象の年齢が6歳からとなってますので、6歳の子が普通に遊べるような。
素敵、これ興味持った人あれですね、詳しくなかったとしても、
はい、
武将だろうが、まあ、そのもちろんバイブルの方だろうが詳しくなかったとしてもぜひちょっと触ってみてほしいですね。
そうですね、これ一応全部原作付きのゲームなんで。
確かに、
はい、あのバイブルリーグは原作聖書ですし、
確かに確かに、
あと新宿との海部の魚たちもこれもあの西雲中央新報社から出ている本が元になっているゲームですので。
そうなんですね、
はい、
いや手広く本当に中村さんはいろいろと活躍されてますが、
はい、
はい、まあ、今回ね、まあ、ゲームマーケットこちら、まあ、ブース3つありますけど、
あと3つと、あと私自身
の、あ、そうですね、中村さん自身の、そこでは内緒探偵をレシート持ってくれば、
はい、ですね、レシートは、
はい、
もう大丈夫、もう前もって締め切りがあるんで、これは前もって郵送で今受け付けております、
はい、
で、内緒探偵そのものは、
はい、
非公認スタンプラリーというのがあるんですが、
はい、
そちらの方で、商品の方を、100個ぐらい提供しておりますので、これ確かスタンプ2個だったかな、2個ぐらいでもらえるはずなので、
はい
はい、あのちょっともらえる場所は私の場所ところではないんですが、スタンプラリーの非公認スタンプラリーの本部の方で、
はい、
差し上げてますので、
うん、
ぜひもらってください。
はい、ありがとうございます。ではですね、ブースナンバーって分かります？
分かります、
はい、
じゃあまずあの J の、
はい、
全部あの今日紹介した J の37、38、39、40、
続いてるんですね、
はい、事務局の方にお願いしてつなげていただきました。
すごい。
でまず37、はい、こちらバイブルリーグのキリスト新聞社になります、
はい、
でこちら、バイブルリーグの方が、
はい、
確か2500円、
あらお手頃ですよ。
そうですね、ボードゲームにしては割と頑張りました、
はい、
3000円いかないように頑張ってます、
はい、
で過去の聖書コレクションも、取り揃えております。特に1年以上ちょっと欠品だった、品切れだった、最後の晩餐という聖書人狼ですね、
人気でしたね、はいはい、
こちらの方が、今回再販、数割と絞って再販してるんで、買ってなかったっていう人はぜひ、
ね、はい、
今回買ってください。
続きましては、
はい、次は武将列伝を扱っていらっしゃるミスターフィールドさん、
はい、
こちらの方は、武将列伝が、ごめんなさい、ちょっと当日の金額は分からないんですが、
はい、
定価は4980円です、は
い、あらこんなに箱もねそれなりにサイズもあって、
そうですね、
でフィギュアも入ってますから、
まああのフィギュアの値段が半分以上、はい、
ね、
半分以上じゃないな、フィギュアがほぼ6割だと、
いや、はい、これだけ豪華でそのお値段はお安いですよね、
やっちゃうんですけど、はい、ちょっとねボードゲーマーさんの感覚だとお高いと思うんですけど、
まあまあまあまあ、まあ、
あのミニチュアゲームのスターターセットとしてはかなりお安い5000円で、
これは興味あったけどちょっと二の足踏んでた方は買ってほしいですね。
そうですね、まあ今回のブース全部私有宅ございますんで、
お、
はい、ぜひ一度、まあね、買うか買わないか置いといて一度遊んで、
はい
はい、で一個飛ばして J の40、はい、
40、
はい、ゲームマーケットで、
うん、
一番最後の番号ですね。
おお、あそうか、言われてみれば確かに、はい、J
の最後の番号なんですが、こちらあの日本しじみ研究所の新宿と中海の魚たち、
お、
はい、こちらまだちゃんと決まっていないんですが、はい、当日は税込み2000円で
なるほど、
はい、
いやー絞りましたね。
そうですね、どれも割と、
はい、
標準よりはお安く、割とね数を作ってるので、
はいはい、
お安くできたの で、
はい、
で数が売れないと、
はい、
もう作らないってなっちゃうんで、ぜひ買って、はい、第2弾第3弾
そうですね、はい、展開してほしいですね、
作らせていただきたいなと、
はい
はい、思ってます。あと内緒探偵の方は、
はい、
J の39、
あなるほど、
はい、中村誠ブースで、ね、
はいはいはい、
試飲はできるんですが、
はい、
配布の方がちょっと別のところになってると思います、
はいね、はい、
ただやってきて、
はい、
どうしても欲しいんだ
大丈夫ですか、
はい、で今ですね、
はい、
ゲーム会をやってる方、
はい、
それからショップをやってる方、
うん、
それからゲームを出版している出版社の方、は
い
は
い、いますね、
まあ、要はハクライトさんとか、
はい、
ホビージャパンさんとか、
はい、
ワンドローさんとかそういう感じなんですけど、
はい、露骨ですね、はい、
無料で差し上げますんで
なるほど、
ぜひ出版を検討していただきたいとか、まあ、あと逆に言うとゲーム会とか、
はい、
ゲームショップさんとかでは、はい、まあ、単純に遊んでっていうだけなんで、なんせもうなるほど作りましたんで、
なるほど、
はい、
これは
超ばらまきまくってますんで、
はい、
当日もなんかこう海外に広めたいとか、なんかこう私を納得させるサムシングを持ってきて
むずいな、ある意味なゲームですねこれ
ポンポン
ポンポンあげるかもしれないし、
ポンポンあげるかもしれない
場合によっては
可愛い女の子だったらもうそれだけであげちゃうかも
しれない。スケベですねちょっと、まあ用意しておきますよ
リア充用の
ね、確かにね、そうですね、そうですね、
はい、
ゲーマーっていうよりはちょっとねパーティー寄りですから、
そうです
ね、なるほどなるほど、
一つだけ NG なのが、コレクション用だけはちょっと、
あそうですね、はい、遊んでほしいですから、ね、
遊ぶこと前提で遊んでいただ
いて、ぜひぜひ来ていただいて、はい、はい、ってな感じで、まあ、中村さんのね、まあ、ぜひやっていらっしゃるこのブース、は
い、いろいろありますので、
ぜひね、
はい、
J の広いところで見ていただきたいなと、
はい、
はい、
でこんなに、はい、たくさん作ってますんで、
はい、
皆さんのところでも何かこう、うん、ゲームにしたいというものがあれば、全然その身の丈に合ったお値段で、
お
ー、はい、
そうですね、
受注しておりますんで、
あじゃあ連絡すれば、
連絡すればご相談とか全然無料でやっております。
ありがたいですね、ぜひねリスナーの方でね、はい、なんか商売されてたりとかイベントやられてる方は特に、
はい、
ぜひうちのものをテーマにしてゲーム欲しいなと思ったら中村さんにぜひ相談いただいて、はい、じゃあありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました、はい、
頑張ってください、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
はい、続きましてのサークルさんはいつもお世話になっております、こちら
キングダイズゲームの鍋でございます。よろしくお願いします。
鍋さん来たっていうかもう本当ね、なんでしょうね、ツイッターも含めていつもお世話になってますよ。
いえ、もう久しぶり感が全くない。
確かにそうですね、もうゲームまでもどうせね一緒にねまた何々しますけど、まあまあ、そんな鍋さんが今回出されるゲーム、はい、何ですか
今回は。この、
はい、
もうもうトレトレ
もうもうトレトレ来ましたね。これね、私実はもうすでに持ってるんですよ。
持ってる、送った俺。
そうですね、明らかに名前を見て送られてきた感じがありましたけど、あの事前にね、もうあの先行販売みたいなのがあったんですよね。
ちょっとだけ通販、
はい、それにね早速購入させていただきまして、はい、いや遊びましたけどこれ面白いんで私がプレゼンしていいですか。あ、違うな、ゲストで来てもらってる意味がない。というわけでナベさん、このゲームは一体どんなゲームですか。
このゲームは、
はい、
宇宙人の小学生が地球に課外授業で牛の取り方を勉強しにやってきました
すげえフレーバー
先生の言う通りの枚数のカードで牛を取りましょう、モーモーを取るからモーモーを取れ取れ、
わかりやすい、
以上
以上。いや、めちゃくちゃ簡単に言いましたね今完全にはしょった部分大きかったですけどまあ簡単に言えばカードゲームで、あれですよね、バッティングして他のまあプレイヤーと被らないようにうまく牛を取っていく、
うん、そうバッティングしても分け合えるから、
うんうん、
まあ、1枚ぐらいもらえるかもね
というところで言うと、結構緩めのゲームなんですね。
緩い、ゆるゆるです。
前回出したあの何でしたっけ、
神座、
神座、まあ、神座も私ねあの、いただきましたけど、はい、あれに比べるとかなりまた緩いですよね。
緩いですね、またテーマもね、
うん、
あの絵柄もかなり
緩
いんで。
イラスト誰でしたっけ。
イラスト言っていいですか。
あ、いいですよ、
これね、
はい、
談合ダンジョン。
お、談合ダンジョン、あの名作の
モグラの巣ごもり。
モグラの巣ごもり、あれ面白いですよ、
おさむさん。
おさむさん来た、
おさむさん来た、
おさむさん
がね、素敵な牛と、
はい、
素敵な宇宙人をもう死ぬほど描いてくれた。
ずるいですよ、ナメさんあなた自分のコネクション利用してこんなおさむさんにいいイラスト描いてもらったら、
もう
何がもうだよ何のもうだよ今の
ちゃんとい
いですね。
もうやっぱ使えるものは使おう、
はいそんな感じだ。
知ら
ん
けども
、私言えんけどなもんね。確かにそう、いやでもそのね、まあ、ゲーム性は緩いとは言っても、そのおさむさんのイラストでまたねキャッチーなんで、いろんな人の目にはねこれ飛び込んできますよ。
止まってる、止まってる。
ゆるゆる系じゃないですかイラストは。
ゆるいです、
牛としては。ただ、まあ、そのゆるさがゲーム性にもまたマッチングしてて、
うん、ね、とてもじゃないけどキャトルミューティレーションとは思えない。
そうですね、あの この農場の持ち主からしたら本当に迷惑こう思ってますけど、
ねね、内臓を抜かれてるとは思えない感じの
確かにそういう黒い話でも鍋さんお得意ですからね。
大丈夫ですね。
あ、でちなみにこのゲーム売りとなる部分はどこですかね。
売りはやっぱりその、はい、かわいいね、コンポーネント、キャラクターと、あと気軽にできるっていうところと、あとは、
は
い、手札を足し算するんですよ。
そうですね。
でその足し算の枚数も指示されてるので、
はい、
そのまあ決められた枚数の中で、
うん、
いい年越えた大人が足し算を失敗するっていう、
そういうことか。確かになりましたよ、うちで遊んだ時も。ああ、そうですね、はい。ってことはこれ遊んでほしい人とするとどういったとこターゲットですかね。
もともとのターゲットはやっぱりそのお子さんがいるご家族とか、あとはもう本当に遊び始めたばっかりのなんか初心者さんがいるような
サービス、エンジョイ勢よりな、ちょっとボードゲーム始めた方、
キッズよりエンジョイより緩い系
ですね。確かにそうだと思いました。まあ、あんまりこういうこと言うとあの鍋さんにどつかれるかもしれないですけど、
そうですね、今足蹴ってます。
やめてください、まだ何も喋ってないまあゲーマーが集まってよしやるぞっていうものでは
ない
と違うと思うんですよ。
違います。
で、あのまあ ゆるく何する、なんかちょっと時間あるしとか、まあ、集まって、まあ、すぐに何かこうしようと思った時に、まず最初はこのモモトレートでしようよっていうぐらい、
そのぐらい
ゆるい人たちで遊んでもらいたいし、実際そこでの活躍は凄まじかったですね。
そうですか。
あ、そうですよ。実際やっぱ僕
凄まじかった、
凄まじいですよ。いや、分かってもらえないかもしれないですけど、例えばマルコポーロの足跡とかね、いろいろ、まあ名作だとしてもちょっと見た目こついのあるじゃないですか。
まあね、重い。マルちゃん、
そういうところのね、そう、マルちゃん、マルちゃんって呼んでんの知らなかったけど、マルちゃんね、マルちゃんなんか違う、あの生命の方とか怒られるからあれなんですけど、そういったものと横に置いてあったんですよ、うちで。
あ、マルちゃんの横に、
マルちゃんの横に置いてましたよ。
マジで。
そうですよ。そしたらマルちゃん食べようせって、いやマルちゃんの体がついんだよ、違う、そういうことじゃなくて、こっち、あのモモトレートやりたいっていう人がやっぱ多くいて、
本当に、
はい、で実際やっぱそれで遊んでみたら軽いし、何回でも遊べるじゃないですか。
そうですね。
なんで、あの本当スターターとしてはかなり抜群だなと思いました。
やったスタメン
来た、
スタメン来た、
入った、スタメン来ました、
入った。
その一方でちょっとルール的にやっぱゲーマーが入っちゃうとちょっと思考が偏っちゃう部分があって、それであの私ナベさんに相談したんですよ。
そう、
こういう、そういう人とね遊ぶ時どうしようかなって、
うん、ね、どうしようかなって言われて泣きながら3日間考えました、
はい、すいません すいません
もみさんにダメ出しされたから、もう
売れない、
もう売れない、もう売れないって、
ダメ出しじゃないですけど、ってなったら、なんと今回、
もうしょうがないと、バリアント
ルール、バリアントルールありがてー。しかもね、それがバリアントがゲーマー向けのバリアントではなくて、より平和的になるバリアントなんですよね。
もうちょっとね、そこでやっぱりちょっとね、あんまりこう厳しいのを一回考えたんです、僕も。ただね、これテーマに合ってねえだろ
う
って。
まあ確かに、そうですね。これで複雑になって深みは増したとしても、いやいや、これをスターターとして遊びたい人たちにプレゼンするって意味ではちょっと違いますもんね。
ちょっと殺伐としたんで、じゃあもっと簡単な方法っていうことで、周りのその、まあ、ゲーマーの先輩たちの力を借りまくり、具体的に言うならハルさんとかの力を借りまくり、
超獣人じゃないですか。そんな人の力を借りて、
そしてほぼハルさんの力によってできたバリアントが、
いや、ほぼで鍋さんの意向は
若干入ってる。
いや、ね、そのゲームルールがまたねフラットになってる分、より遊びやすいし、思考が偏らなくなったんで、これでまたゲーマーもね、まあ、軽い気持ちではありますけど、まあ、より入りやすくなったなと思いました。
そうですね、前のルールだとちょっとどうしても、はい、ゲーマーさんだと見た瞬間に分かる部分があったんです、
はい、こうしたらいい感じでいけるぞっていうのはね、
ただそれをちょっとこうまんべんなくこうプレイしないといけなくするっていう点で、あとさらにちょっと計算簡単になったんで、
はいはい、
ぶっちゃけすごいシンプルになってよかったなって
。 いいと思いますよ。本当にそういう方向に持っていくっていう勇気がまず感服しましたよね。
じゃあその、まあ、バリアントを一応名刺の裏に吸ったんで、
はい、
それは箱に入れます。
お、
箱に入れて全部販売します。
素晴らしい、はい、ぜひそちらでもね遊んでいただきたいですが、はい、というわけで、このゲームの、まず販売される個数、ね、当日ゲームマーケットをね、あ、ちなみにですけど、こちらのサークルさんは、はい、ゲームマー当日はまた別のところに委託を、
ね、
なんてところでしたっけ、
H35
H35 の
ひろみ号、
ひろみ号
ちゃぶ台ゲームズ、
ひろみ号、逆にひろみのロが6になって逆に邪魔しちゃうんじゃないか、
ひろみ号
H35、
まず
か、まあそうですね、 H35 の、
じゃあひみこ、
ひみこ、あ、そっちの方がいい、ひみこの、はい、
チャブダイゲームズ、
あ、チャブダイゲームズさんで委託で
販売されますね。まあ、僕もいますし、
お、ナメさんいるんですね。
一応存在はしてます、
はい、立ってる、ちょっと立ってる、
立ってるぼーっとしてる、
ぼーっとしてる、呼んでください。
私有もできたら、
あれ、
まあね、交互に
あ、そっか、もちろんそちらのね、そうそうそう、サークルさんのゲームもありますから、
あのね、時間があれば、
はい、
ちょっとぐらいはできるかなって。
で、ちなみにその個数的にはどれぐらい持って
るの。150あるんじゃないかな。
これどうなるかですね。
いや、
150
持って帰るな、これ。
いやー、またまたそんなこと言って。あ、ちなみにお値段は、
お値段2800円。
あ、2800円、
カード130枚。
ちょっと待ってください、カード130枚、しかもパンパンに入ってましたけど、
パンパンに入って
て2500円2800円800円、これは買いますよね。しかもこのボックスがまたね、豪華
豪華。これがね、あの 10D イズゲームさんで言ってるインフェルノとか、はい、うん、テッパーと同じサイズ。
あ、確かに
積みやすい、
積みやすい、本当だ横に置きやすい、しかも自然、ね、そしておしゃれ、かわいい、
積んでも悔いがない。
そうなんですよね、私がぶっちゃけ購入した理由もそこなんですよ。ゲームのルール以前にやっぱりおさむさんのこのボックスアート見て買わないわけにはいかないですね、
せっかくなんで箱も大きくね。
そうですね、
まあ、中身はねそんなに。
あ、そうですか。いやいやいや全然全然、まあ、これね例えばまあ点数とかみんなでつけていく時のメモ表なんかも入れれますから、うん、そうですね、線も入りますしちょうどいいと思いますけど、
うん、そうそう、いい箱だと思うんですけど、デザインがすごく素敵にやってもらったん
で、ぜひ見てほしいですけどね。私は、ね、
カードも可愛い、
うん、ただ本当に勘違いしてほしくないのはゲーマーの方が買ってなんだよっていうゲームじゃないから、うん、そうそうそう、そこら辺は理解した上で、
できれば本当当日見に来たその家族連れの方とかが目に留めて面白そうだからってちょっと買ってくれたら嬉しいかなっていうの
を、ぜひねやっていただきたい。なんかねゴキブリポーカーとかニムトとかやってる人たちがぜひこういうのも遊んでみて広がりを感じるっていうのは遊んでもらいたいですね。てな感じで、紹介してきましたが、最後に意気込み、ゲームマーケット意気込みはありますか。
意気込み、
意気込みないの。
意気込みは
意気込みですよ、
頑張る。
ざっくりいいんですよ、これ川崎さん聞いてますよ。
川崎さんは別にいい。
いいですか、あの人は頑張るしか言ってねえぞ。
頑張ります、
頑張ります、まあ、ぶっちゃけ本当に頑張るしかない、
頑張るしかない。
私は応援してますんで、人だかりができることを期待していますから
ね、はい、その中でボート立ってますから
大丈夫から倒れないでください。
あとね、
はい、
おまけでゲーム作りました。
何すか。
15個ぐらい出します。
何
V8、
あ、
マキシマムオーバードライブ
見た、ツイッターでこれ流れてましたね。
これねちょっとシャレで作ったバカゲーです。
いやシャレすぎでしょ
まあ
明らかに何かを意識してます。
明らかに今年流行った映画をモチーフにして、モミさんの世代だと分かんないと思うんですけど、はい、我々の世代スーパーカーブームだったんですよ、
は
い、
まあ確かにありますね。私よりちょい上の世代ですね、
40代ぐらいの、
はい、
スーパーカーの消しゴムを、
はい、
ボクシーのボールペンって言ったらもう一発で分かるんですけど、ボクシーのボールペンで
飛ばすんだ、はい、
それをカードゲームと合わせたやつを、
マジかよすげえな、
出します。15個ぐらいしか作れないんですけど、コンポーネントも
コンポーネント
もまあ途中ですけども書いてます。
へえ、
ちょっとマックスみたいなやつが入ってますけど、
そうですね、何、うん、そうですね、うん、言えねえや。
それとコンポーネント消しゴムの車が4つ入って、
あ、これ入ってるんですか。
入ります。
このミニカー、
ミニカー4つ入って、このボールペンも入って、
ボールペンも入ってる
ボールペンないとダメだ。
そうですね、確かに。
これでまあ1000円ぐらいで出すかな。
安っ。いやー、これあ、しかもこの箱で売るんですか。
この箱で売ります。100均のもうこの箱で。
なるほどなるほど、
名刺印刷なんで。
いいですね。でもね、この分コスト抑えれてね、素晴らしい。
15個ぐらいシャレで売るんで、
いやこれはファンは買っていただきたいですね。
シャレで買ってください。
何とかとは言えないですけど、はい、ありがとうございます、はい、てな感じで、いやもうぜひね、倒れない程度どうぞ頑張っていただいて、はい、まあ、この後もまだイベント続きますけど、はい、ぜひぜひ、まあ、倒れない程度で、
倒れない程度、
はい、
突っ立ってます、
はい、突っ立ってください、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、続きましてのサークルさんはこちら。
はい、サークル寄り道ボドゲ会というサークル名でやっています。
寄り道ボドゲ会、はい、はじめまして。
はじめまして、よろしくお願いします。
お願いします。お名前は、
お名前下月ひろと申します。
下月ひろさん、本名。
はい。いえ、ハンドルネームです。
ハンドルネーム、はい、かっこいいハンドルネームしましたね。
いや、昔から使って使い慣れてる部分
が。そうなんですね。
はい。
はい、で今回出展される作品は何ですか。
はい、ユグドラシルマギアという。
ユグドラシルマギア。
はい。
これ目の前にあるのは、
そうですね、実際のものですね。こちらが実際のパッケージになります。
これ見ましたよ、ゲームマーケット公式のページ。
本当ですか、ありがとうございます、
はい、いやー、またこのね、もう全部のサークルさんに言ってるけど、キャッチーなボックスがいいですね、輝いてますね、
はい、デザイナーの方にもすごく頑張っていただいたので、はい、
デザイナー、アートワークはどなたですか。
アートワークはヨプさんという方で、はい、別インターネットで知り合った方なんですけど、はい、すごく綺麗なアートワークを全体で作ってくださったので、
うるさくなくてちゃんとね、しっかりとした落ち着いたデザインですよね、はい、はい、で、どういったゲームですか。
はい、ダイスを振らない、ダイスを21個も使ったカードゲームです。
えー、 じゃあ実際ちょっと開けてみましょう、はい、あらまた豊富にコンポーネントが。ダイス何個入ってるんですかこれ。すげえ入ってる。
大きいダイスは1個だけです、
はい、
でちっちゃいダイスが、20個入ってます。
すごいな。しかもなんか何ですかこれは特典チップ
じゃなくて、これが特典マーカー用ですね。
これ何ですかね、すごく輝いてますけど、これはなんか100均かなんかで手に入れたやつですか。
それは通販で韓国から取り寄せたものですね。
可愛らしいですね、このコマというか、なんというか宝石コマというか。
そうですね、特典が宝石っていう設定なので、はい、それに合わせたものをちょっと探してきて、
はい、世界観的にはどういった感じですかね。
あ、世界観的には、うん、魔法の世界で真ん中に世界樹がありました、
はい、
で世界樹はエネルギー、マナっていうエネルギーたくさん世界にばらまいてます、
うんうん、
で世界には4カ国があって、
はい、
そのマナのエネルギーを、
うん、
自分たちの国の軍事力や国力にするために奪い合います。
はい、
でその奪い合うためにたくさんの魔法使いを動員して、
は
い、自分の国がより多くのマナを手に入れる、貯蓄できたら勝ちという、そういったゲームです。で目的は世界中のこちらですね、
うん、あ、これはゲームボードですね。
ゲームボードです、はい、
うん、
こちらの上に世界中の今回放出するマナを示すダイスが1個置かれるんですね。
はあはあはあはあ。
でそのダイスと自分たちがその世界中のマナを汲み取るための聖杯というのを作るんですが、
はい、
その聖杯のダイスとが一致したら得点が得られる、うん、マナが得られるっていうような。
あ、なるほどなるほど。あ、じゃあ結構遊び方というか遊び応えとしては、
そう、
私見た目的に結構こう深みがあるというか、はい、がっつり遊ぶタイプなのかなと思ったんですけど、
はい、
遊びやすいんですかね、もしかしたら。
そうです、
20分でも終われるって書いてますけど。
そうですね、20分は結構ただ甘い。
あ、なるほど、
甘かったですね。
急ぎでやればって感じですね。
そうですね、大体30-40分。
はいはいはい、
ただしインスト除くという感じですね。
なるほど、
はい、
このゲームの売りとしては絞って考えるとどこら辺になるんですかね。
そうですね、相手との腹の探り合いですかね。
おというと、
このゲーム後出しほど有利なんですよ。
ほうほうほうほうほう。
自分の手番をどんどんマネジメントしていくといいますか、自分がカードを使ってもいいし使わなくてもいいっていう選択肢が用意されてるので、
はいはいはい、
後になってカードを使えば使うほど自分に有利に働きます。
あーはーはーはー。
なので他のプレイヤーがじゃあどんな手札を残しているのかっていうのを予想しながら場をコントロールしていくっていう。
なるほど。でそれは目標としてはこのマナーを取っていくってことです
ね。そうですね、はい、
ではこう買ってほしい人、
はい、
こういうプレイヤーに向けてますみたいなのはありますか。
そうですね、結構ゲームボードゲームというのをたしなんだことのあるプレイヤーで、
はいはいはい、
最近特に流行りの招待陰徳系、人狼系とか、あとは推理系ですね、
はい、
クルードをはじめとしたこう情報整理が好きなゲームとか、人とか、そういった人にぜひとも遊んでほしい。
あ、そうなんですか。
思います。
あ、そうなんだ。そういった要素も内包してるんですか、この今回のゲームは。
そうですね、非常にこう腹の探り合いの要素というか、相手とのこう駆け引きの要素が非常に強くなってきて、
はい、
ただその駆け引きの要素の過程で、うん、結構こう何も考えずにプレイしたプレイヤーがむしろ勝ってしまうとかっていうことも起こり得る。
なるほどなるほど。そう、窓口は広いですね。
そうですね。
あ、じゃあこれはいろんな方に遊んでもらいたい、かつ、まあ、そういった推理とか招待陰徳好きな人はよりハマるんではないか、
ハマってもらえるのではないか
と。おー、いいですね。はい、ありがとうございます。ではですね、出店するコスなんかも教えていただけると。
そうですね、今、はい、家の方で150ぐらいは作って、
150、
ただちょっと会場に持ち込めるのがどのぐらいになるか、100前後かなとは思ってはいるんですが、
100でもかなりですよ。
そうですね、
もうすでに予約は始まってるんですか。
あ、はい、予約の方はホームページやゲームマーケットのホームページの方にちょっと掲載をさせていただいて、はい、受けたまわっていて、
はい、
ありがたいことに今40から50
ぐらいは、マジですか、すごいですね、
はい、すでに取り置きのお話をいただいているので、
はい、
すごくありがたいです。
はい、あらで、お値段はおいくらになりますか。
値段の方は今回ちょっとコンポーネントが多くて3200円を設定させてもらってます。
おー、
できれば3000円ぴったりで出したかったんですが、
さすがにちょっと200円はちょっと見てください
と。そうですね、はい、
いやまあこれだけね、しかもこれパーテーションですか、
それがついたてですね、自分の手元を隠す
ような、はいはいはいはい、こういうのもあった上で3200円だったら、まあまあ、まあ、ぶっちゃけもう予約のことから考えると人気なんで、まあ、ちょっとリスナーで気になってる方はお急ぎいただきたいところも、
そうですね、チェックいただけるとすごい嬉しい
です、ありがたいですね、
できる限り多分、希望してくれてる方にはやっぱり提供はしたいですが、
うん、はい、はい、ではですね、ブースナンバーはどうなってますかね、
ブースナンバーは、H の26だっけ自分で自信がなかった、
あやふや26か28、チェックチェック、
すいません、
はい、まああんだけあるとね、なかなかね、
そうですね、
覚えるのも大変ですから、まあ、ちょっとそこは、まあ、リスナーの方に見ていただいて、はい、はい、ってな感じで、まあ、駆け足でいきましょう。
そうですね、はい、うん、ゲームの紹介の方は、うん、ゲームマーケットのホームページの方に、特に今回一緒にテストプレイをやってくださった方が動画も、はい、紹介動画も作ってくださってるんで、
うわ、
そちらを見ていただくと特に雰囲気を、はい、楽しんでいただけるのかなと。
動画あるとやっぱ予約数も伸びますよね、
はい、
遊び方もすぐ分かるし、はい、ちょっとなんか私ぶっちゃけそこまで注目してなかったっていうのが正直なんですけど、
はい、
今回ちょっとこれ見たら注目せざるを得ない、またついたテーマも
ありがとうございます、
はい、いや、 やっぱ作り手と話すとこういう目に遭うから大変なんだよなはい、まあリスナーの皆さんも気になるならぜひチェックしていただいて、
はい、
てな感じでありがとうございました、
ぜひよろしくお願いします、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、続きまして、もう私の声が出てこなくなりかけているそんなタイミングですが、どなたですか、
はい、ペンタメローネから来ました、ハニーと言います、
ハニーさん、
は
い、いや、ハニーってハニーの名前だけ見たら、あ、すげえ可愛い子来るのかなと思ったら、はい、飛んだおっさん来ました、
はい、おっさんです
ありがとうございます、しかもペンタメローネといえばボードゲームイベントでもね、よく、まあ、名前も上がるあのカフェ、
そうです、
ね、あれは立川ですか、
そうですね、東京の立川にある、
はい、
おしゃれなカフェです、
ね、おしゃれですね、私もイベントで一度使わせてもらいましたけど、あそこから今回どういったゲームが出るんですか、
はい、もうゲームの名前を言っちゃっていいんですか、
あ、もうぜひぜひ、
はい、ペンタトリックスっていう名前のゲームです、
は
い、
お、あら出てきましたね、
うん、トリックテイキングゲームという、はい、まあ、カードゲームです、
はい
はい、でカードまだちょっと本物が印刷されてないんですけど、こんな感じ、はい、5色のカード、うん、はい、これを使ってトリックテイキングをします、
はい
はい、あと陣取りもします、トリックテイキングと陣取りが合わさったようなゲームになっています、
ちょっと珍しいですね、
そうですね、あれですね、ラジオなので、
はい、
お見せできないんですけど、
はい、
ボードがあってボードに星が書いてあります、
はあ、はあ、書いてますね、はい、
で星の上にサイコロ、5色のサイコロがドンと置かれていまして、
う
ん、これが
見た目豪華、
陣、はい、陣取りの陣の価値になります、サイコロの目が陣の価値になります、で、トリックテイキングをしながら、
はい、
トリックテイキングに勝つと点がもらえるんですが、
あ、
トリックテイキングに負けた人が陣取りに参加できます、
うんうん、
なので、負けた人、陣取りに、トリックテイキングに勝った人は陣取りには参加できません、はい、負けた人が自分の駒を置いていって、うん、ラウンドの最後にこの陣取りの点数をもらって、トリックテイキングで取った点と陣取りで取った点を合わせて勝負する、そんな感じのゲームになっています、
また考えましたね、でもこういったゲームは正直まああれですよ、とある要素ととある要素とあるジャンルとあるジャンルを合わせると面白くなるんじゃないかなって意外とみんな思いつくんだけど、バランス取るってめっちゃ難しいじゃないですか、
そうですね、
そこ苦労されたんじゃないですか、
はい、このそうですね、ゲームの特徴の一つとして、はい、切り札、まずトリックテイキングの切り札っていうのがあると思うんですけど、切り札が変わっていく、それから、陣取りをするエリアマジョリティのエリアの価値も変わっていくっていうのがあるんですね、 はい、なので、どんどん、数字がサイコロの数字が上がっていくと陣の価値が上がっていくと。
はい、
その一方で上がったサイコロの反対側のサイコロの目が下がるんですね。
お、はい、星マークはそれを意味してるんだ。
で一番小さい数字のダイスサイコロが現れるとそこが切り札になるんです。
ほうほうほう、もうすでに面白そう。
はい、どんどん盤面が変わっていきまして、
はい、
で切り札になると今度切り札でトリック勝った時にダイスサイコロの目が1個ずつ上がるんじゃなくて2個上がっていくんですね。はい、っていう感じで少しずつダイスの目がインフレしていくんです。
はいはいはい、
そうすると3ラウンドやるんですけど、
はい、
最初のうちはトリックで勝っていく方が点の効率がいいんですけど、
うん、
後半のラウンド2ラウンド3ラウンド目になると陣取りの方が美味しくなってくるんですね。6点エリア5点エリアとかが出てきます。そんな感じで、少し、最初のゲームの前半と後半で、
うん、
感覚の変わっていくゲームになっております。
はー、これハニーさんあれですね、かなりゲーマーですね。
そうですね、弱いんですけどね。
あ、わかりますよ、私も弱いんですよ。ゲームたくさん買ってる割にはすげー弱いっていうのが定評あるんですけど、
よくゲーム界では、ガチ勢にボコボコにされてますけど、
はい、
思考としては、
はいはい、
ゲーマー。
おお、いや、このゲーム性とこの、まあ、バランスの部分も含めてですけど、やっぱなんですかね、繊細だなと思ったんです今。なんか遊んでみたくなりましたね。
あ、ありがとうございます。あの、言葉で説明するのが結構難しいゲームで、多分ラジオで聞いてても何のこっちゃってなってるかなっていう懸念が少しあるんですけど、
はい、
ぜひあのゲームマーケット当日ですね、
はい、
あの実際の実物を見ていただいて、うん、なんだろうこうやって見た目からちょっと入ってくれたらいいかなと思います。
まあ、陣取りと取り手がまず、まあ、キャッチーな、まあ、遊びやすいゲームじゃないですか。そういった要素で合わせて、まあ、見事にその調整されてる、しかも独立してないかなって思ったんですね今。うまく噛み合ってるなと思って、そこが、まあ、やっぱ研究された結果だと思うんですよ。しかも、まあ、売りとしてはぶっちゃけそういう部分じゃないんですかね。どう思います、自分自身でこのゲームここが売りなんだよって、
う
ん、
ゲーム中に切り札がコロコロ変わるっていうのがまず、はいはい、トリックテイキングとして変わってるっていうと、
はい、
まあ、実際に遊んでみる見て結構ルールを聞いただけだと分からない部分なんですけど、この陣取りの駒の置き方とかカードの出し方とか結構やりながら、
うん、
あ、こういうことかってなったり、
うんうん、
まあ、死んでこういうことだったのかと気がつくってこう結構そういうゲームになってると思うんで、
はい、
まあ、まずやってみて、楽しんでほしいかなっていう。
そうですね、そうですね。で、まあ、前半と後半でちょっとゲームの、まあ、流れが変わるって話だったじゃないですか。まあ、ちょっと例を挙げちゃって申し訳ないんですけど、ビブリオスっていうゲームも結構そういうとこあるじゃないですか。後半を予想しながら前半でどう手を打っていくかみたいな。で、ああいうゲームって結構全体を把握しなくちゃいけないっていう敷居の高さ若干あるんですけど、独特の深みがあっていいと思うんですよ。で、今回のこちらのゲームもそういった後半を予想しながらっていうところはやっぱ楽しそうだなって思いますね。なんでちょっと個人的な部分としては、その遊び慣れてる人、要は初めてトリックテイキングするんだっていう人もいいと思うんですけど、トリックテイキングちょっと慣れて飽きてきたななんて人は、いや、これはかなりちょっとなんですか、センセーショナル感じれるかなと思いますけど。
そうですね、まあ、僕自身がもちろんトリックテイキングが大好きなので作ったんですけど、だ正直トリックテイキングやったことないっていう人が最初に遊ぶゲームではないと思うし、初めての人にはあんまり、まあ、まず先に、なんかスカルキングとかね、
はいはい、いい
ですね、そういう面白いゲームを先にやってもらって、3つ目4つ目ぐらいにやってくれたらいいかなってちょっと思ってます。
でちょっと、まあ、シックな分難しいかもなって見た目で思う人もいるかもしれないですけど、ちょっと取り手で好きでちょっとそこら辺新たな道を発見したい人はぜひ遊んでいただきたい、
はい
はい、と私は 思いました、はいはい、まだやってないですけど、いやいやいや、やりてえ、めっちゃ遊びたいけど、まあね、隙があれば遊ばせてください、
はい、本当にあのお見せできないのが残念なんですけど、はい、ボードのデザイン、あ、それからカードのデザイン、あと特典版があるんですけど、
はい、
特典版のデザイン、これもあの立川のペンタメローネの、店長の高井さんがデザイン、
おお、そうなんですね、
はい、
だからか、
これもかなり本格的な、なんかちょっとドイツゲームっぽい落ち着いたデザインのイラストになってますんで、これもぜひ実際に見ていただいて、注目していただきたいな
と。じゃあ後で写真撮りますんで、それをブログに貼ります、
はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、はい、では、最後にですね、はい、当日の出店するコツ、はい、何個持っていきますか。
はい、当日50個です。
あら、控えめですね。
控えめというか、まあそうですねいっぱい作れたらいいんですけど、まあ、
そうなんだ、
まあ、私、2児の父でございまして、サラリーマンでして、
はい、
お小遣いをへそくって
作
った お金の範囲内で、まあ、仮に全部売れ残っても、
はい、
まあ、へそくりがなくなったで済む範囲で作っております。あ、
なるほどね、借金はせずに、
もうどうしてももう50個が限界ということで、はい、頑張って用意させていただきましたので、
これどうなるかですね、
まあ、ただ、まあ、全くの、まあ、ペンタメローレさんはブースとしては3回目の出店だと思うんですけど、
はいはいはい、
まあ、私自身はもう、ね、ド新人ですから、
お
ー、その新人のゲームが50個売れるかどうかというところです。
で、ではお値段はおいくらですか。はい、
2000円です。
2000円。
頑張りました。
頑張りましたね。あらー。
まあ、ちょっとこの辺は今日仮のコンポーネントが一部入ってますけど、
はい、うん、
まあ、もちろん、
当日は
全部印刷所で作ったものになってます。
で、はい、これは買
い、まあ、ただいろいろ仕入れを工夫して、
はい、
原価を下げて下げて、
うんうん、
2000円にしましたので、まあ、頑張ります
。はい、はい、では、最後にですね、意気込み、あとブース番号を教えてください。
はい、ブース番号、ブース番号が、J0708、
おお、はい、
大型ブース、
ね、2ブース、
はい、2ブース取って J0708 のペンタメローネです、はい、はい、あと申し訳ございません、
はい、
当日の意気込み、
意気込み、
私のゲームもそうなんですけど、
はい、
当日ペンタメローネブースでは、
はい、
ゲームがもう一つ、立川の、非公認キャラクターウドラをテーマにしたニョキニョキウドラ、これはあの新作ではないですけど、こちらも今回持っていきます。
お、
それから、ペンタメローネで過去に行っていた講演会ですね、草場純さんですとか、
はいはい、
川崎工場長、
はい、
多彩なゲストをお招きして開催した講演会をテープ起こしした、
マジ、
書籍が出ます。そちらも、注目してください。
マジかい、
はい、
やばい、
そうですね、当日私は主に私有宅にいると思うんですけれども、
はい、
そちらにも、ぜひ顔を出してください。
おー、素晴らしい、なんか最後が一番しっくりしましたね真面目ですねありがとうございます。はい、なのでぜひ気になった方は足を運んでみてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、続きましてのサークルさんはこちら、
植民戦争プラスアルファです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お名前は、
千谷和葉っていうペンネームで活動しています。
なんか可愛い名前ですね。
いや、漢字で書くと、
はい、
千夜一夜の、あと自分の本名をちょっと変えた形になってます、はいはい
はい、あ、そういった、いや、もう見た目完全におじさまですけど、
すいません、
優しそうなおじさまで来られましたが植民地戦争プラスアルファのプラスアルファって何ですか。
一番最初に出したゲームが植民戦争というカードゲームを出しまして、
はい、
その後いろいろ出し続けているんで、サークル名を植民戦争プラスアルファという名前にしました。
だいぶ思い切りましたね。はい、
代表作がジュブロックっていうブロックゲームになりますので、もし知ってる方がいると嬉しいかなと思います。
ジュブロック、いやー、よくゲーム界で見かけますよ。
あ、そうですか、本当に嬉しいですね
棒読みか
いや、本当に本当にすごい嬉しいですよ。
いや、ジュブロックは結構女子人気高くて、知り合いの女性のボードゲーマーが結構買ってたんですよ。
ああ、そうですか、はい、それはちょっと嬉しいです ね、
あれですよね、完全オーダー制で作ってましたよね。
はい、ここだけの話なんですが、はい、うちの、家内が、
はい、
夜な夜な作ってます。
いや、もうここだけじゃ ゃないけどね、ラジオだから。
もう乗っちゃってるから。
電気か。はい、じゃあというわけで今回の出される新作、何でしょう。
海パラダイスというまたちょっと女性受けしそうな作品を狙ってみたいにしました。
はい。海パラダイス。これ今前目の前にありますが、ダイスっていうパラダイスのダイスがダイスのマークになってますね。
はい。サイコロを振って、はい、水族館を作っていこうというそんな感じのゲームになります。
水族館なんでコンポーネント超豊富。
はい、サイコロを振りまして、
はい、
で振った目に対応する魚を、これですとゲットしていくという感じのゲームになります。
ちょっと待ってください。これ今ゲームボードに、タツノオトシゴが書かれているんですけど、まあ、2と3が出ればタツノオトシゴがもらえるってことですよね。はい、しかもタツノオトシゴはカードじゃなくて、これなんすかこれ、
消しゴムになります。
消しゴム、タツノオトシゴの、
はい、
めっちゃかわいい。すごい。これ市販されてるものですか。
水族館に行くとちょっと売ってたりもするんですが、それをちょっと業者にお願いして多量発注させていただきました。
しかもこれ1個や2個じゃないですよ。
これが2人用の数で、はい、45個です。
めちゃくちゃ入ってんだ。すごい。
これを集めていただいて、自分だけの水族館を、例えば、うん、シャチばかりの水族館とか、はいはいはい、いろんな種類がある水族館とかを作っていただく、そんなゲームになります。
しかもあれですね、ジンベエザメをトップとして、なんですかコストみたいなものがあるんですか。
そうですね、サイコロの目を、2人ですと4つの中から選んで、出た目から選んでいただくんですが、最初のプレイヤーが1個選んで、
はい、
相手のプレイヤーが1個選んで、次にもう1個最初のプレイヤーが選んで、最後の目は相手のプレイヤーが取るっていう形で選んでいきます。そうすると、手番のプレイヤーが、5と2を取ったらそれに対応するイルカが取れるんですが、
はい、
5と2の差額の3というのがイルカの得点になっています。
ほう。
で一方後の出番の人は先ほどと同じ3と2のタツノオトシゴを取りまして、こちらは3から2を引いた1点の点数という形で、
はいはいはいはい、
うまくサイコロの目を選んで、はい、高い得点を、集めていく、そんな感じのゲームになっています。
おー、いいですね。このまた立体的なコンポーネントを使うからこそ、よりねゲームが進めば進むほど見た目が豪華になってきますね。
そうなんですよ。しかもイルカを例えば集めていきますと、はい、こんな感じで積まれることができます。
上に積んでいくんですね。
まあ、そこは自由なんですけれども、はい、でも集めていくとなんかイルカばかりのイルカ水族館になった気持ちになりますよね。
なるほど、確かに。
さらにこれは3つ集めるとトリプルっていう状態になりますので、
はい、
ボーナス点が得られるんですよ。
なんすかこの人手型のボーナス点は。
これ実はサンゴをイメージしてまして、水族館なんでちょっと海のサンゴをイメージしてます。
凝ってるな。
これを、12回繰り返していただいて、はい、自分の手元に12匹の魚が集まりますと、はい、それぞれの魚の得点を合算していただいたものが自分の得点になります。そしてそのゲームの途中に集めたサンゴが最後のお楽しみで、うん、ボーナスということで、例えば3つ集めたらサイコロを3つ振っていただいて、出た目がそのまま合計得点に加算されるという。
なるほど、サンゴ1個3点とかではなくて、
はい、
ダイスでそこでまた運が試されるわけですね。
そうです。なんで、うんうん、まあ、12匹でだいたい30点ぐらい集めて、で、
うんうんうん、
サンゴが10個ぐらいになって、また30点ぐらい集める、そんな感じのゲームになってます。
大逆転が狙えますね。
はい、
ちなみにこちらのゲームは売りとしてはどこだと思いますか。
やはり可愛い消しゴムを集めたゲームで、見た目はすごい可愛いんですが、はい、実際遊んでみるとサイコロ目を選ぶときに、かなり戦略が試されるような腹黒なゲームになってます。
おこんな綺麗なゲームで腹黒な。へー。
しかも、これ1セット購入で1人2人で遊べるんですが、
はいはいはい、
2セット購入していただきますと、当然消しゴム ームの量が倍になりますので、はい、3、4人で遊んでいただくことができます。
そういう風に拡張して許容できる人数も増えると。
そうですね、4人で遊びますとサイコロを8個も振ることになりますので、はい、じゃらじゃらとこう振っていただいて、いい、ね、はあはあ、好きな目を選んでいって、うん、次に相手がどのサイコロを選ぶかを考えながら2個目のサイコロを選ぶ、そんなゲームになっております。
これ遊んでもらいたい、例えば、まあ、ターゲットみたいなのはどういったところになりますか？
そうですね、私思うんですけども、はい、初心者を引き込むカードゲーム、うん、簡単なカードゲーム世の中にいっぱい出てると思うんですけども、
まあありますね。
そこから、はい、例えばカタンとかドミニオンとかに行くまでの間にハードルが高いじゃないですか、
はい、まあ高いですね、
うん、その中間的なものとして使ってほしい。
はあ、
初心者向けなんですが、体裁はちゃんとしたボードゲームなんですよ。
なるほどなるほど、ちょいミドル級ですね、
は
い、
カードゲームですとやはり UNO とかの延長戦なのかなこのゲームと思われがちなんですが、はい、ちゃんとしたボードゲームの体裁をしてますので、
素晴らしい、
ボードゲームはそんな感じがします。なんで初心者をボードゲームに楽しんでもらうために誘っていただく、そんなゲームに、
やらしい。でもうまい、このキャッチーから考えたらやっぱりこの女性なんかもね、こう入りやすいし、ちっちゃい子も入りやすいじゃないですか。
そうですね、あの見栄えがすごいカラフルで、こんな可愛いあの消しゴムを集めていくんで、多分あの集めたいっていう気持ちからスタートできると思います、
ね、コレクション要素が強いですよね。
はい、あの自分だけ あのボードの水族館を作っていきますので、うん、はい、まあ、邪魔されることなく、自分の箱庭感が楽しめるようになっています。
おー、素晴らしいですね。私もね、これゲーム以前にこの消しゴムセットだけでも欲しいぐらい。
ありがとうございます。
いいですよ。ちょっとあれですね、あの女の子を誘うにもちょうどいいし、なんかゲームのそのゲーマーを育てるってなかなかチョイス難しい中で、この海パラダイスをチョイスして出す、
はい、
私ちょっと難しいのとかカタンとか一回やったけど遊べなかったんだ、なんか難しくてって言ってる子にちょうど入りますね。
ありがとうございます。
さすがジュブロックもね、いいし、この海パラダイスもいいし、
ジュブロックに続く商品になればと願っているんですが、
素晴らしいと思いますよ。ぜひぜひ、はい、ではですね、当日の出店個数、
はい、
はい、いくつぐらい持っていきますか？
60ちょい持っていくんですが、すでに予約が結構いただいておりますので、ぜひ欲しいと思われる方は、今も絶賛予約受付中ですので、うん、はい、予約を申し込んでいただいたり、当日早めに来ていただければと思います。
さすがですね。あ、予約でいっぱいになることはないですね。
どうですか、
どうですかね。予約分しかありませんってこともあり得る。
もちろんあり得ます。
わー、これは欲しい人はぜひ予約、しかもその60個は1個が2人までのっていうことですもんね、はい、つまり4人でやりたいんであれば2つ予約していただいてって感じですね、
はい、
これおすすめとしては私は2セットがいいのかなって思いますね。
はい、ぜひあの2セットお買い上げいただいている方も多くいますので。
おー、さすが、いやー、素晴らしいわ。もうこれだけの見た目を追求できるのは、うん、やっぱりね、植民地戦争プラスアルファさん、まあ、言いづらいけど植民地戦争プラスアルファさんらしさなのかもしれないですね。
ありがとうございます。
はい、てな感じで、あ、お値段はおいくらですか？
1セットが1900円になります。
いや安い。この消しゴム多分こんだけの個数買おうと思っても
なかなかあの値段頑張りました、なんであの1セットあまりお金を出せないっていう方はぜひ1セットであのご夫婦とかで遊んでいただければと思いますし、多分安く設定してますのでぜひ2セット買っていただいて3800円になるんですが、ゲーム会で遊んでいただければと思います、
遊びやすいですからね。はい、ありがとうございます。ブースナンバーを教えてください。
G の15 になります。
G の15、
一体型ですので、はい、あのこの海原アイスを遊んでいただくことも可能になっております。
ほうほうほうほうほう、なるほど。ぜひ遊んでみてほしいですね。まあ多分人だかりできて見るのも大変な気もしますけどね。
そうなると嬉しいんですが、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
どうも。
はい、続きましてのサークルさんはこちら、
はい、ワンモアゲームのカジノです。よろしくお願いいたします。
あー、またカジノさんお世話になってますよ。
お世話になってます。
ワンモアさんはですね、まあ言って私、まあ、ゲーム会にも遊びに行かせてもらったことありますし、はい、ありがとうございます。あとあれですね、あのゲームマの後の飲み会なんかも企画してくださってはい、はい、そちらにお邪魔させていただいたりするんで、
楽しかったですね。
本当はいつもいつもありがとうございます。いえ、
こちらこそありがとうございます。
そんなワンモアゲームさんが今回出されるゲームは何ですか？
はい、ビッターズというセリゲームです。
ビッターズ、
はい、
おお、
はい、なんか おっさんが
あれすごく渋いおっさんがこっち向いてますね、正面切って、はいはい、素敵なボックスですが、はい、どういったゲームですか？
はい、先ほどお話した通りセリゲームなんですけれども、
はいはいはい、
そうですね、白いカードと黒いカードを同時に印刷して、うん、同時にセリを行うというゲームです。はい、皆さんはワーカーを持っていて、そのワーカーによって白いカードを競り落とす、
はいはいはい、
で黒いカードの方には初期値としてお金がいくらか入ってますので、はい、それを競り下げて、競り落とすという形になります。ほうほうほう。なのでちょっとだけチップを壊してますけども、う
ん、はい、
今黒い方にお金がこのように給金乗ってますね、
はい
はい、で各プレイヤーはワーカーを持ってるんで、白い方にワーカーを、うん、例えば5個ワーカーを乗せて、はい、この白いカードを手に入れますよって宣言するんですけども、はい、黒いカードに入札した人はこのカードを、このお金を競り下げてこちらに置きます。白いカードの上に置かれるんです、
はいはいはい、
そうすると白いカードを落札した人は競り下がった金額分も手に入れられると。ワーカーで競りかけた時には白いカードのこの得点、白いカードに書かれている得点とお金が手に入る。黒いカードは、小さ少なめのワーカーを入札して入れてあるので、それと、
はい、
お金を手に入れるという形ですね。そのワーカーは各カードの上に乗っていって、うん、ビッグチーズっていうゲームと同じようにターンごとに、
ね、は
い、うん、ターンごとに1個ずつ返ってくるという形になります。はいはい、白いカードにはたくさんのワーカーが乗り、黒いカードには少量のワーカーが乗ってくる。
なるほど。
これが1ターンずつ返ってくるので、それをまた使いながら競りをかけていくっていうゲームになってます。
これ気になるところとして、フレーバーとしては結構おっさんが、まん、はい、真ん中に来てるってことは、
はい、
なんですか、なんかその凝った部分あるんですか？
ですね、凝った部分難しいですね。各プレイヤーは職人ギルドになってます。
はいはいはいはい、
職人ギルドからが、各ここの白と黒のカードは国の、公共事業を指しております。これを落札するのが目的です。うん、お金を稼いで、うん、一番お金を稼いでる人が勝ちなんですが、
はい、
先ほどお話した白いカードにはプラスの点数、黒いカードにはマイナスの点数が書いてあります。
はい、書いてますね。
これを獲得して合計した時に、はい、各プレイヤーの、そうですね、4人プレイヤーだったら一番下のプレイヤーは脱落します。
あ、厳しい
厳しいです、はい、
厳しい
ぜ。そうですね、そうね、この、お金だけ稼いでればいいのじゃなくて、
はいはいはい、
この得点を維持しながら、その中でお金を一番稼いでいかなければいけない。
なるほどね。ガチガチの、もう1個思考を用意してるわけですね。
そうですね、
うまいですね。
セリゲームになります。ちょっと40分近くかかってしまうんですけれども、同時に、セリが解決していくので、
はい、
そんなに時間を感じることはないと思います。
いや、40分とは言ってもですね、はい、ボックスがまあそこまで大きくないじゃないですか。
はい、すいません、
まあ、いやいや、だからいいんですよ。
あ、はいはい、
こういった、まあ、持ち運びしやすいゲームで長く遊べて深みが味わえるって、
はい、
言ってなかなか難しいところで。
そうですね、
そうだと思うんですよね。
長く遊べればね。
ベレーザってゲームある
じゃないですか。はいはいはい、
あれなんかもう素晴らしいなって思うのは、ちっちゃいコンポーネントだけど、もうそれをずっとその回で遊べるぐらい長く遊べるじゃないですか。
はいはいはいはい、
そういった点で今回のこの新作もかなりね、コンパクトにまとまってる方や、
はい、
長く時間遊べて深みがあるっていうのは、
はい、
やっぱいいとこだと思うんですよね。
はい、ありがとうございます、はい、いや、フェレータと肩を並べられるといいですね。いつかそういったゲームにしていきたいものです。
いやいや、僕言いますよ。そもそもですね、ワンモアさんといえば、はい、以前にもですね、
はい、
あれはあれかな、セリではなくて株芸になるんですかね、
はいはい、フューチャーズ、
はい、フューチャーズ、
はい、先物取引のゲームを出させていただいてます ね、
ありまして、
はいはいはいはい、
そちらもすごくね、はい、しっかりした、はい、もう何だったら渋めのゲームじゃないですか。
そうですね、はい、
で今回も渋いじゃないですか、かなり、
はいはい、
い、得意なんですね、そういうのが。
好きなんでしょうね。
あ、はい、そうなんですか、
はい、
ゲーム会とかでもやっぱ渋いのやります。
そうですね、もう株ゲーが大好きなのでこう相場が動くものとか、ものをこう遊んでるうちにそのものの価値が変わるものがすごく好きですね。
なるほど、最近であれば、はい、まあ、例えばリスナーの方なんかで、うん、株ゲーあんまやったことないけど、はいはい、みたいな人で言うと、はい、ストックパイルってゲームあるじゃないですか、はいはいはい、あれは結構初心者向けで、まあ、ダイナミックすぎる部分もあるんですけど、ゲーム的に若干大味な部分もあるんですけど、そこからこう株ゲーに入った人なんかもいると思うんですね、
はいはいはい、
で考えると、はい、こちらの場合はもっとしっかりと、はい、マネジメントしていくというか、
そうですね、
っていう感じなんですね、はい、
そうですね、かなりそうですね、初心者の方、そう、好きか嫌いかに分かれてしまうかもしれませんけども、一度試していただければ、
はい、
体験卓はもちろん持ってますので、ゲーム
は、はい、いいですね、
もうがっつり遊んでいただけると。
じゃあ遊んでもらいたい、こういう人にアピールしたいんだっていうところで絞るとすればどこですか。
絞るとすればですか、
はい、
もう絞るとすればもうコアなゲーマー、ハードゲーマーでよろしいです。
いや素晴らしい、いやいいですよ、そうやって。
ターゲットというのは失礼なんですけども、はい、作るところ、自分が好きなゲームを絞ってですね、はい、みんなに売るっていうゲームはなかなか難しいと思いますので、
正直難しいですよね、
自分の色を出していくという意味では、はい、コアなゲーマーに遊んでいただければ大変嬉しいと思います。
ストイックですね。でもね、そうあってほしいんですよ。
ありがとうございます。
そういうサークルさんがいてこそ、はい、本当ゲームマーケットっていうのは成立するんで、
これだけサークルさんが増えてくると、はい、まあ、こういった色が出てくるんだろうなって僕自身も思うので。
そうですね、はい、実際その、まあ、変な話、ゲームマーケットってちょっと何ですかね、一般層がどんどん入る空間になってるじゃないですか、
はいはい、
で言っちゃうとゲーマーが肩身若干狭く感じるような瞬間もあるんですよ、
はいはいはい、
でもそういった人にこそ、
はい、こそ
このゲーム
このゲームビッターズを
素晴らしい
遊んでいただければと。
ぜひ遊んでいただきたいですね、はい、
今後もそういったゲーム作っていきますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
いいと思います、はいはい、で他にもですね、ワンモアさんではいくつか、まあ、取り揃えてると思うんですけど、なんかあったりするんですか。
そうなんですよ、
およ
くぞ言っていただきました。もうすでに出版されているものではあるんですけれども、
はい、
ボードゲーム覚書という
ゲームを書かせていただき
ました
。これはゲームではないんですね。
ゲームではないです、これは本ですね、
書籍、
そうです、同人ボードゲーム制作機というサブタイトルがついてるんですけども、うん、今もう先ほど言った通りサークルさんが増えています、
はい、
同人ゲーム作りたいという方がどんどん増えている、はい、そうです。でイエローサブマリン様にも置いてあるんですけども、これゲームマーケットにも持っていきますが、
はい、
これ読んでいただけると、うん、ゲームを作った人 の、うん、ノートが何が書いてあるかというと、そうですね、名前から言うと川崎ファクトリーさん、
お
ー、新しい行動システムを求めてというゲームの作りについて、自分が作ったゲームについて振り返っていらっしゃいます。これです、
これね、ぶっちゃけ私ね、はい、まあ、購入して読んだんですよ、
はい、です、
で最初見た時文字いっぱいで、はい、なんだよって思ったんですけど、はい、いざ読み出したら、はい、もうなんですか、こんな情報を下ろしていいの、はい、こんなテクニックを下ろしていいのみたいなのが、
はい、
事細かに書いてあって、
はい、
これはね、あんまりこういうこと言うとやらしいですけど、まあ、ゲームファン、
はい、
そしてゲームを制作したいと思ってる人は、
はいはい、
マストバイだと思います、
ね、マストバイだと思います、ありがとうございます。この中に、
はい、
コラボドさんの新しいライバル、
なに
カブラギ P が、
うわー出たー、イエローサブマリンの、
そうです、イエローサブマリンの
いますね、
います、箱にまつわるエトステラという本、部分を書いてます。この箱に対するパッケージ、かなり愛が熱いです、ぜひ読んでいただきたい
ね、ありがたいですね。
そう、あとは、
はい、
今回の主催のナインさんのポッドキャストの現在を聞くというコラムを書いていただいてますので、
ね、飛ぶ鳥を落とす勢いのね、
どっちが、
ど
っち
がどうかな、
誰が、
どうかな、
あなたが、
ね、はい、まあ、違います、ナインさんがですけど、
はい、
まあ、そんなね貴重な、
はい
はい、書籍なんで、こちらも、は
い、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、はい、ってな感じですかね、
はい、はい、ところでございます、
はい、ではですね、はい、それぞれの出店個数、
お、
はい、いくつ持っていかれますか。
あ、はい、ビッターズ新作の方は100個前後持っていくと思います。
100個、
はい、
おーですかね、
いやー売り切れるかな、難しい、
売り切れてほしいですけどね、
もちろんそうですね、はい、
はい、で、はい、他のものに関しては
そうですね、再販になってしまうので、
はい、
ボードゲーム覚書に関しては2、30冊しか持っていかないと思いますので、ちょっと早めにお買い物いただければ、
ね、ぜひぜひ早めに行っていただければ、はい、
こちらゲームマーケット特別価格600円ですので、
安っ、
よろしくお願いします、
安っ、はい、これはショップで買うより正直ここで買っていただいた方がいや、やっぱり言えないですけどね、
まあ、その場所だけにね、
はい、はいはい、てな感じ で、
はい、でした、
ストイックなゲーム性応援してますので、
はいはい、よろしくお願いします、
今後とも頑張ってください、はい、ありがとうございました、
すいません、ありがとうございました。